ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。今日は前回に続いて鳥取県米子市の開業保健師で選択理論心理師の真爪美穂子さんへのリモートインタビューをお送りします。真爪さんが選択理論と出会った頃は仕事もプライベートもうまくいかないことが多くて悩んでいたそうです。
本当に解決に向かいたいっていうのと、自分自身もすごく機嫌がやっぱり悪くて、仕事忙しいし、まあ、忙しいというかで、仕事もやりたい、でも介護 の義理の両親とかもちょっと調子が悪かったりもあったりで、だからこう家族のことをやらねばならぬのにそれができない私、なんか頑張ってるけどできない、そういう、まあ、自分も責めるで、不機嫌なのでどうしても家族に、まあ、当たるというか、で職場でもイライラしているのでとか、うまくいかない人がいるとですね、そこでこうみんなが凍りつくようなこう雰囲気がねやっぱりあったりとかですね、何をしているんだろうという、まあ、そこをなんか本当に解決したい、まあ、でも一番は住民さんとのそういった問題のやり取りがですね、何か解決方法があるんじゃないかっていうふうに思いました。
選択理論ではどうなりたいか、ね、
はいはい、
自分が手に入れたい未来をまず描いて、その時に今どう考えてどう行動するかっていう具体的な解決策を考えていきますよね。
そうですね、
そうですね、過去の原因とかそれをちょっと追い込んで、
はいはい、はい、
どうなりたいかを、はい、考える焦点をそちらにっていうことで、はい、非常にシンプルになりますよね。
ですね、ですね、なんか本当にそこじゃなくて、なんでそうなったばっかり言ってて、どうなりたいかは本当に私は聞いてなかったなって思いました。だからそこならもう掘らなくていい、その時間はいらなくなるというか、そこにエネルギーを向けずに、でそうなると相手も楽なんですよね。私も楽だけど相手も楽になるし、症状苦情にとらわれないっていう言葉にもすごく惹かれました。症状苦情にばっかりとらわれてました、
はい、そうですよね。そこ、うん、症状苦情にこだわってるともう感情がもうぐじゃぐじゃになって、
うん、そうです
ね、解決策が見えなくなりますからね。
そうですね、本当にね、その過去を掘って掘って掘りまくって穴に入って穴を掘って、その穴に自分が掘った土砂で埋まるみたいなことをたくさんしてたので、
はい、そういう問題に真摯に向き合っていらしたからこそ悩み葛藤されてたので、
はい、
選択量は本当に光になりますよね。光を当ててますよね。真爪さんご自身がその選択量を実践して効果を感じたというか、
はい、
解決につながったり、あるいはちょっと改善できたりっていうような例エピソードがあれば教えていただけますか。はいはい、
そうですね、よくセミナーとかでも言うんですけど、うちの家族のプロフィール、まあ、5つの基本的欲求が分かったことで、その自分のプロフィール、
ここで言う選択理論の欲求プロフィールというのは、人はみんな5つの欲求を持っていて、その強さの度合いが人によって違う、5段階で表すことができるものですよね。
私生存が 2とかで、本当にあと愛所属が5とかなんですね。楽しみも4だったりとかするので、自分のことよりも自分の安心安全とか健康よりも、こう本当に人のことにが気になって、人のことに突っ込んでいってしまったりするんですよね。でもなんか自分のことができない自分をすごく責めたりとか、なんでこんな風に動いちゃうんだろうって思ってたんですね。ちゃんとできないっていうことを、だけどもう変わらないなっていう、もうこれしょうがないというか、自分が満たされることってなんだろうって考えられるようになったっていうことと、あと主人ともやっぱり違うんですね。主人の方が生存だ、まあ、もちろん私より高かったりとかするので、例えば主人がため息とかつく、よくつくんですよね。で多分私見てたらハラハラすると思うんです。でそれも前だったらなんかすごく責められていると思ったんですけど、自分が満たされている時は、あ、ごめんなさい、生存を脅かしたよねみたいな風にちょっと思える。同じそのため息でもどう見るかっていう自分のスタンスが変わったりとか
いうことが理解できていれば、その違っていても、
はい、
受け入れられるんですよね。
そうですね、本当によく言うのは、みんな違ってみんないいって口では言うんですけど、みんな違うとみんな間違いって思うじゃないですか。 でもその理屈がみんな違う理屈が分かったら、ああそうかとか、ああそうだよねって、自分と違う行動をとっても、ああそうなんだって思えるようになったっていうのがすごく自分自身が楽になりましたね。
ご選択理論を学ぶ前は周りの人に対して自分と違ってるとなんでって思うん
ですね。そうそうそうです、そうです、
ね、なんでそんなこと言うの、そうそうそう、なんでそういうことするのっていうね、
そうです、
なっちゃうんですけど、はい、そのなんでがなくなりますよね。
そうですね、あだよねみたいな感じに、
まあいいかってなりますよね。
そうですね、はい、
これは随分自分が楽になりますよね。
楽になりますね。だし、だとしたらどうしたらこの人動いてくれるかなとか、はい、
なんかそういう、 こう職場でうまくその相手とこう調整できたり、うん、行動できたりお仕事できたり、
はい、
終わりになりましたか。はい、
そうですね、あの私は生存低いし、まあ、保健室その仕事柄、まあ、どんなところにでも行かなきゃいけないとか、行くべきだとか、まあ、人が気になるので、その人のことの方が、自分の生存にも人のことの方が大事なわけですよね。でなので、まあ、正直、まあ、世間でいうゴミ屋敷とか、こういろんな大変な状況の中も割と、まあ、平気というか、まあ、平気な感じですよね。行くんで、そっち行く方が大事と思ってるから。だけどそこにやっぱり、まあ、仕事だとしても行きたがらないとか、行きたくない人もいるわけですよね。だから私と同じようにはいはいっていうならない状況もあるわけです。でそんな時にふと考えたら、あ生存って思って、だとしたら行きませんよねって、こう心配で行けないですよねって思って、でも力の欲求が貢献したいとか、そのお仕事として認められたいとかっていう思いもあったりとかすると、状況が良くなったらもしかしたら言ってくださるかもしれないとか、とか私にアドバイスをっていう風な関わり方だったら力を貸してくださるかもしれないと、力を発揮してくださるかもしれないなって思って、ちょっと間を置いてたら本当にそれができたことがありましたね。でそれまではなんで行かないの、仕事でしょう、こうすべきじゃないとかって思ってたのが、なんか本当にそれに救われましたね。
今日は鳥取県米子市の開業保健師、真爪美穂子さんへのリモートインタビューをお送りしました。